レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4 キロですけどね、1週間遅れてんですよね。どっかでアップの、私がアップデータを投げ忘れてですね、なんだかそれが積み重なってですね、結局今1週間遅れらしいんですよ。それでどうかね、そこを補完したいというんで、またどっかやっぱ2回連続アップの日が来るでしょうね。近々もう再来月、来月ぐらいになったらね、もう少し落ち着きますんでね、もう今月いっぱいで終わりですんでね、仕事の方が。で、あと残すところですね、仕事に行く日数が6日しかないんですよ。カウントダウンしてるんですけど、なんかそういう時に限ってなんかバタバタするっていう感じになってますよね。なんかこう、俺は静かに暮らしたいんだと、それこそ岸辺露伴のようにね、いつも言いますけども、静かに暮らしたいんだけども、なかなかそういう風にいかないっつうんで、ちょっとね、あれですけど。で、ですね、今週はですね、多分、いくつか多分2週間分ぐらいネタが溜まってるんで喋っておくとですね、これ健康診断受けたって話多分先週してないんですよ。で、前回の放送ってことですけどね、健康診断受けてまいりました。で、やっぱりですね、身長体重等出るじゃないですか。で、視力、これやっぱり視力が 1.5 なんですよね、両目とも。とても目にいい生活してるとは思えないんですけど、夜中まで相変わらずプレフォーやってね、70億の金動かしたってキャキャキャキャ喜んでるでしょ、FIFA 18ってやってね。1.5 なんですよ。もう全然見えるわけ。で、仕事で顕微鏡を使うんですけど、やっぱそれいらないんですよね。ほとんど見えちゃうんだね。こう精密な機械もじーっと目を凝らすとね。で、あとですね、身長が 173.4cm。オフィシャルで173なんですね、これで。今まで調子がいいと173っていう風に言っていたんだけども、調子良くなくたって173だと。でも近くで見る友達が言ってました。若干背伸びしてただろうと言われたんですけど、いや、胸張ったんだっていう風には言ったんですけど、173.4cm。で、体重なんですよ、問題は。確かね、12月ぐらいに測った時、前測った時に61キロだったんですよね。今が私人生で最高に太っていて、今 64.6 キロなんですよ。まあ、110ぐらいね、身長から110引いた数字がちょうどいいなって話をよく聞くので、まあまあ許容範囲かなと思うんだけども、やっぱね、いやー、確か年末かなんかどっかで測ったんだよ。その時61だったんだけど、それから3ヶ月でもう体重が3キロも増えたっつんでね、ちょっと心配してますね。やっぱストレスでしょうね。さっきもセブンイレブンでクリスピーチキンと鶏天2つ食って歩きながら、途中でミルキーのキャラメル味を食べてですね、で飲み物をコーラとアップルジュース買ってますんで、これが全部食べちゃうね、最近1日で。いやー、困ったね。夜中食ってるしね。昨日も2時半ぐらいまで起きちゃうゲームやってるんだよ。もう朝7時起き、6時半起きなのに、もう眠れないなんつって言ってやってるわけね。ダメだ。だから4月からは走るって決めたんですけどね、また走るって言ったらひたすら走る。お、ちょっと待って、今4ちゃんでですね、あれやってるんですよ。心に刻む風景って、これちょっと今ですね、とても寒い、収録日が3月21日なんですよね。すごい、雪降ってます？そっち雪降ってます？そっちの東京方面は。あ、昼間降った。あ、ほんと？こっち全然降ってないんだけど。で、今テレビでやってんのが、フランクロイドライトの家のなんだっけ、落水槽やってますよ。いい家だな、これ。雪降ってる。あ、雪降ってました、そっちは。あらー、大変だ、こりゃ。雪降るとね、また交通のあれがいろいろストップしますからね、都内は本当に。こっちはでもその代わり風が強かったですね、歩いてて。僕、久々、人生で久々に、右斜めに向かって歩きましたよ。体がこうビューって斜めに向かっていくっていうね。で、あと、傘さして玄関出たんですよ。傘、ガッチャンドア閉めて傘さしたらボンって、いきなりガッチャンボンって、それでいきなり傘飛ばされましたもんね。泣きそうになりました。いやー、ちょっと寒いって言うんだけど、風と雨が強くて、 あの寒さ感じなかったもんね、その職場に向かってる途中でも。寒かったんだっけ、あーあーああみたいな。レイコート着てたからだ、きっと多分。しかしこの落水槽って家はいいね。まあ中はちょっと古い感じもするけども、いいなぁ。これだって1930年代とかでしょ、作ったの多分。40、50年代とかでしょ、きっと。
すごいね、モダニズムだ。もう、出来上がっちゃってるもん。いいなぁ、行ってみてぇな、こういう家住みてぇ。
はぁ、あ、知らない人ちょっと調べてくださいね。有名な家があるんですよ。福山雅治も行ってる家ですから、これ。で身長が、で、あれなんだね、やっぱもう、その自分の自信はなんだって言ったら、人当たりがいいとこだって自分でそんなこと言うやついるかって話ありますけどもね。そうすると、並んでるじゃないですか、健康診断受けてる時もね。そうするとさ、隣の人にいちいち絡むんですよ、俺が。どうですかなんつって言って。いや、あ、え、やってますなんて言うじゃない。どうです、だって身長測りましたなんて言うと、ああ測りましたね、どうです、身長いきなり10センチ伸びてたとかありませんとかって言って、こうちょっとね、そういうくだらない冗談をこう言うんだよね。でもこういうのが工場勤務ではとっても大事なことなわけ、きっとね。そろそろいい加減覚えないと手出るぞって言われたって、そうなんですよ。やっぱこういうことがとっても大事になってくるから、そういう冗談いくつか言ったんですけどね。でちょっといかんせん、ちょっと考えなきゃいけないなと思ってますよね。でも、僕より身長が低くて、6キロぐらい体重が多い男の子ずっと一緒に組んでるんですけど、その彼なんかは別に70キロぐらいあっても全然太ってる感じで見えませんね。中肉中背っていうか、もうガッチリして見えるってんでね、悪い気も、そんな悪くもねえのかななんて思うんですけど、まあまあまあ、健康に気を使わなきゃいけない年ですからね。せめて暴飲暴食するなら、せめて運動したりしなきゃっつうとこあって、前の走ってる時なんかガリガリに痩せてたけどね、走りたい。いやー、ぐたんでけ、ちょっと言うちゃん、いやー、それはそれで健康かどうかわかんねえぞ、こいつはよって言ってるけどね。いや、そんぐらい、俺って言うと痩せてるってイメージあったでしょ、だって。なんか常に細いねって言われてきて、自分でもそれがまあねって言ってたのが、最近ちょっとお腹に浮き輪ができてるって感じもありますからね。で、そういえばこの間あれ行きましたよ、愛席居酒屋、愛席バーみたいなとこ、生まれて初めて行きました。ほんとね、行く前にね、もうほんとにおしゃれしてこいよなんて言われて、一緒に行くメンバーに、やだよなんて言ってたの。ユニクロのパンツあるからそれでいいじゃんって言ったら、ユニクロなんかダメだって言うわけ。なんだこの野郎と思ってね、ユニクロでいいじゃんのか別に、分かりやしねえと思って。だって結局あれですよ、トゥモローランドのシャツ着てるって言ったって、サイズが合ってなかったり自分の色が合ってないやつ着てたら、それ3万の意味ないんですから。だってね、2000円だって自分に合ってりゃいいわけだ、一番気に入ってこの野郎と思って。でその彼がね、どこのブランド好きなんだって俺聞いたら、バンキッシュって言うんですよ。で、バンキッシュなんかバカ野郎ってこう思うじゃない、やっぱさ、ね。冗談じゃねえよ、ギャロー崩れなんて思ってたわけ。ね、やだな、俺は。結局さ、やっぱ相対的ってよく言うけどさ、人によって価値観が変わっちゃうってとこファッション辛いじゃないですか。だから、例えば、クルリの岸田みたいな、キリギスみたいな顔したのオシャレだっていう人もいるやね。星野源みたいな、あんなこう、ちょっと薄塩顔もいいっていう人もいれば、あんな顔死んでも嫌だって。これ、おぎやはぎの、おぎさんが言ってたらしいね。雰囲気イケメン2の3人選べって言ったら、高橋一生、星野源、あと誰だっけな。誰かが言われたんだよ。誰かが言われたの。ね。そしたら、おぎさんがそれに絡んだわけよ。星野源なんか全然雰囲気もかっこよくないって言ったらしいんだよ。あんなブサイク見たことないよ俺って言うんだよね、言ったらしいの、ラジオで。あんな気持ち悪い顔生まれたら俺絶対嫌だなって言ってたらしいんだよ。何にも良くないって言ったの。いや、胸がすくよね、本当に。とってもいい発言だと思うけどね、俺も素直に正直で。で、そしたらやっぱ案の定ツイッターで荒れたらしいんだよ、ファンが。てめえこの野郎って言ったらしいんだけども。で、それぞれ価値観違うわけだ、全然ね。だから嫌だなって思うわけで、いざ行ったら別にただの冗談で何も言われなかったわけさ、いざ本番行って。で、お店入ったんですよ。で、5人で行ったんですよ、男5人で。そしたら、今女の子2人と3人のグループがあって、だから3人、こう、お客様、僕たちもその2グループに分かれてくれないかっつうわけですよね。で、いいですよ、つって言って。で、グッパーしてさ。 で俺3人のグループ入ったんですよ。でね、そのバーキッシュグループは2人のグループ入ったわけ。やっぱバーキッシュグループもそれはそれで普段良かったけどね、まあまあいいんだけど。でそしたらやっててさ、いざ始まったんですよ。そしたら女の子3人来たんですよ。でそしたら一緒に行ったメンバーがね、いや向こうになんか女の子の3人組いたけどあんまりいいレベルじゃなかったって言ってたんだよね。その3人がうちのテーブル座っちゃったんだよ。そしたらああって思うわけ。よっぽど出会い求めてなきゃね、結論としてあんま行っちゃいけない場所ですね、あれって。で年いくつって聞いたら20歳っつうんだよ。で今日卒業式だったっつうんだよね、短大の。で、あ、そうっつうんだけどさ、ね、一応このラジオで鍛えてるトーク自慢ですよね。それは天才ネットラジオ DJ であるというふうに言ってますよね。あのね、やっぱ20歳に35ってやっぱ親父なんですよ、ただのそんなの。こっちはさ、これ、前関根勤さんが言ってたけど、小坂和樹さんが言ってたんだよ。自分に中学生の息子がいると、今もう大人ですよ、中学生の当時ね、自分の息子が中学生の当時に、中学生の友達来たんだって。そして自分としては、おうって別に普通に遊べるつもりでいるんだって。感覚が変わってないから。で、向こうとしたらやっぱり40過ぎの親父ってなると、あ、小坂井の、あ、親父さん、あ、どうもよろしくお願いしますってやっぱなるっつうんだよ。何にも盛り上がんない、会話が。で、俺、額に汗かいてきちゃって。で、間が空くんですよ、会話の途中で。俺、間に耐えられないですよ、このラジオやってから、ほんと何度も言うけど。どうしようってなって。結局、会費っていうかね、僕途中で抜けてきて、4900円だったんですけど、まあまあしますよね。1時間半ぐらいで4900円なんですよ。で、その前の日には別の女の子とデート決まったんでね、来月。別に俺4900円払うんだったら、確実にデートしますわね、それだったら。いやーと思いつつさ、で、ほら、男にツーショット飛び出すじゃないですか。そしたらもう二十歳の女の子たちも恥ずかしがっちゃって撮ってくんねえんだって、そうすると、こっち無理には言えないじゃない、やっぱさ。で、今までさ、撮ってきたのって結局、ほら、パーティーじゃないですか。ライブとか、それこそインシストネバフとかのやつ最近上げてますけど、そういうとこってもう向こうも撮り慣れてるんですよ。もう騒ぐ体制ができてるんだよね。で、俺だからね、コミュ能力高いねって言うけど、俺って結構恵まれた状況にいたですよ、きっとやっぱり。もう向こうも友達作りに来てるんだもん、完全。まあまあ、相席居酒屋もそうでしょうけども、向こうも慣れてんだね、完全にさ。で、そしたら、一緒に行ったメンバーでね、イケメンの反町隆史の男の子がいるんですよ。で、その彼がさ、言ってたのがさ、いやその彼と言ってね、いや反町くんねと、もうちょっと擦れた女の子がいいな、俺ってちょっと遊び慣れてるような子がつって言ったら、いや僕もそうですわって言うんだよ、でしょうつって言って、やっぱね、それこそあれインシストのネバフに来るお客さんとかも込みですよ、少しこう最近でちょっとデイタイムのイベントに変わってしまったから少しお客さんの雰囲気落ち着いちゃいましたけど、前ってなんかもう夜遊び結構しますって感じの人たち結構来てたっすよ。もう基本的に週末オールですみたいな感じの人たちが、そういう感じの方がいいなっていう、こうギャルじゃないんだけど決してね、でも割となんかしょっちゅう遊んでますって感じの人たち、お酒飲んでますって感じの人たち、遊びの質違うから、相席居酒屋ついてもほらなっつうの、とりあえずなんか要はコミュニケーションって半々だっていうね、これ俺の友達に言った名言がありますけどね、俺だけが盛り上げんじゃなくて向こうも盛り上がろうっていう体制でお互い来るっていう状況がいいってあるよね。だからそれは遊び慣れてるというふうに言いたいわけなんですけど、そういう子の方が俺はいいなって、年じゃないんでしょうねきっと、19だってやっぱ話し合う子はいたですしね、やっぱりね、なんつうんでしょう、少しこうそこそこ男の経験もありますみたいな感じの子たちの方がいいなっていう、あとまたは趣味がはっきりしてるかね、サブカル好きですから僕はすると、カルチャー好きの女の子なんつうと話いいんですがね、いやーつって言ってどうしようかなって言ったら、反町くんがさ、ジョニーさん今度キャバクラ行きませんかっつうんだよね、キャバクラつって言って、
でも高いでしょって言ったら、いやもう1時間3000円ぐらいとかもありますからね、そこ行ったらまあ3時間行ったってまあ、まあ、1万円ちょっとぐらいなもんですよって言って、そうって言って、
多分そういうとこの方がねいいような気がするんだ僕とジョニーさんはって言っ てさ、
いやー確かにこの間だってスナックでハマったでしょ、やっぱ雰囲気が。
スナックもほらね、もうすれてるじゃないですか、もうまあすれてるじゃないですか、すれてるってなんだよって、すれてるってどういう意味、慣れてるってことを言いたいんですけど、日本語違う？慣れてるね。すれてるいい言葉じゃないの。なんつうの、ちょっと、なんでしょうね、こう、すれてるっていい意味で言いたいんだけど、つまりこう、少しやさぐれてるっていうんですかね。あの、いいね。あの、ちょっとこう、まあ、男慣れしてるような子がいいってことですね。やっぱあの、全くこうね、あの少女 A っていうか、なんか鑑別所上がりみたいな子がいいって、今広瀬すずとか鑑別所入ってるから言ったんですけどね。でそしたらまあその話になってね、でも思ったけど、これスナック行って23でね、まあその世渡り上手というか男慣れしてるような世界の代表じゃないですか、まあそのスナックの女の人っていうのはね。そうすると仕事ですしね、そううーちゃんおっしゃるようにね、水商売でつって言って、で、あのね、なんつうでしょう、その子あんま明るい話しなかったんで、自分の愚痴ばっか言ったんで、そのスナックの、スナックのいる女の人ってなんつうの、あれ、キャバ嬢じゃなくて、あの、なんだっけ、ホステスさん、ね、ホステスさん、ホステスさん、暗い話ばっかするんだよね、自分10万貢ぎたいとか、そういう話したでしょ、この間ね。で、そんな話するんだけど、やっぱね、その子もいい、俺その子に会話が上手だって言われたんだけどさ、ね、俺と同じですよ、ユーモアじゃないの、間が埋まればいいの、俺もこうリズムがポンポンポンってくりゃいいわけ、中身なんかどうだっていいって思ってるでしょ、それスイスイ言ってるようにね、そういうとこいいんでね、やっぱすれてる子、すれてるってちょっと調べていいですか、これちょっと後で、まあいいや、あのレビュー中、レビュー行く前に調べましょうね。で行っててキャバクラかって言って、言っとけど僕キャバクラの女の子僕モテますよ、だってあのテンション高くて、あの外人顔でワイスピで、あとねそれはまたすぐさ女の子3人いたじゃないですか、で1人結構可愛い子いたんですよね、そうすると残り2人あんま可愛くないみたいな言い方してますけどね、そういう意味じゃないんですけど、男って厳禁だね、名前聞くじゃないですか僕お得意の、そうするとさ男3人ともその可愛い子の名前しか覚えないんだよ。だって反省したいけ、いやーって俺一人で飛ばしたのは問題あったけどもね、すい緊張してしまって空回してしまったけども、反省したのは可愛い子だけに行くんじゃなくて、あの残り二人のブスにも手ちゃんとつけるべきだったんだねって話して、あーそうかもしんないだって男さんに反省した次第なんですけどね。でいやずっとその女の子割とこうなんですか、大ちゃん好きそうな割とはっきりした顔の、割とこう、ビヨンセとか聞いてそうなアジアンな顔してる子だったんですよ。あの、魔女顔の子ですね。つまりドキンちゃん顔の。で、その子に言ったんね、ねえ、つって言ってさ、まあ、ケイちゃんっていう子なんだけど、ケイちゃんさ、つって、ワイスピ好きでしょって言った。好きって言うわけ。だーと思った、こういうね、顔がはっきりした人は絶対ワイスピ見るんだって言って。俺今まで、これワイスピ占いってやってて、この子絶対ワイスピ好きって占い、絶対当たってる。あの、あなたワイスピ好きだねって。好き、やっぱり。すぐわかる。でね、あ、俺途中で帰ったんだよ。で、その女の子たち3人残って、で、残り男2人も合流したんだって、そこの後席で。で、そしたら、言ってたのが、そのやっぱ可愛い子だけは、ちょっとね、あの、一緒にまだ行ってもいいかなって思ってた。思ってた雰囲気だったよ、ジョニーさんって言われて。でしょつって言って。やっぱだと思ったんだな、あの子はそういう感じしたもん。やっぱバイスピ好きだもん、そりゃさ。やっぱ擦れてますよ、その辺は。つって言ってね。で、なんか不倫とかも似合う感じの子だったもんなって言って、足もね、ちょうどいい太さでよかったとか話してて、で、あとね、話したのはね、今何言おうと思ったんだっけ、あ、それで、言ったのが、34と20歳の男の子の3人グループだったんです、こっちは。そしたら、その女の子たちも20歳じゃないですか。俺と、俺35ね、で、もう一人、反町くん34。二人で何言ったって何も響かないんだ、その女の子たちに。二十歳の男の子、浅野忠臣に似てるんですけど、この男の子はちょっといるだけで、そうなんだと食いつきが違うんだよ、やっぱ。いやー、細
困ったね。一応こっちからするとストライクゾーン15から55までっていう風に言ってるんですけどね、55の方がまだなんとかこう、下手したら15差でも50の方がまだ可能性あるでしょうね。全然桃井かおりさんの名言がありますね、あの30過ぎたら同い年ってやつね。ぜひ女性には早く20代後輩になってもらいたい、妙齢の女子に。反町君が言ってました。やっぱ僕ね、20代後半ぐらいからがいいんですよねつって言ってて、であれでしょ、つまりこう誘ったイコール今日はセックスするかもしれないってことを踏まえてくるでしょ。そうなんですって言って、でしょつって、やっぱそうだなくちゃつって言ってね、いう話してましたけど、いややっぱ相席居酒屋向いてないですね。僕は去年あの合コンもやってみて、まあそんなしっかりした合コンではなかったですけどね、ダメですね。やっぱああいうしっかりした場所でどういう会話をしていこうかっていうところを決めていくっつとか、やっぱちょっと苦手だね。あの反省しました、その辺はいろいろと。でもこのまま負けたらまだ悔しいから。で、あのちょっと考えたのはね、その前にね、本屋さんに寄ったんですよ、その相席居酒屋行く前に。で、繁華街にあるんですよね、相席居酒屋、当然静岡某場所にあるんですけど、でそこで行ってってさ、あのその前本屋さん寄ってると、もう自分の世界はやっぱりこっちだなって思うわけね。本の世界っていうかさ、やっぱ読書したい、また4月からなとか、映画とかもっとほらベルナヘルツォークとかさ、それこそアンゲルプロスとか見るじゃないですか。最近はもうハリウッド映画ばっか見てるんですよ。いいんですけどね、それも。でもそれだけじゃなくてよって、こう例えばヌーベルバーグ見るぞとか、そういうこと言いたいわけですよね。でケネス・アンガーだったかなとかって、すごくインディーズのね、なんか監督さんのボックスがあるって、それも見てみたいなと思ってるわけ。やっぱこういうカルチャーだよ、カルチャー、カルチャーよって思ってね。そうするとその後繁華街行っても嫌なんですよ、自分の本質はここにないって思ってしまうのね。でも終わった後にすごいへこんだんですよ俺。でその後バスで帰るって言ったんだけど、バスも乗り過ごしてさ、バス出発したばっかのとこ窓ガラスゴンゴン叩いて、すいません入れてくださいって言うのに入れてくんないんだよ。それ友達に話したらさ、バスジャックだと思ったんだろうって言われて、言いなり夜中黒人がね窓ガラス叩いたら、それ絶対開けてくんないって言うわけ、この野郎なんて話してたんだけど。そしたらそうだと満喫行って朝の6時ぐらいまでそこでなんかうだうだしてたんですよ、一人で。まだそのね残りのメンバーはまだカラオケ行ったりなんないしてたらしいんだけど、もうとても体力続かなくてさ、金も怖かったし、でへこんでさ、いやー俺どうもなーと思って、なんかこう女性に受ける会話とかが苦手なんだろうな俺って思ったの。やっぱ俺こういうとこダメなんだろうなと思ったね、相席居酒屋みたいなとこ。でも俺同時に考えたんですよ、その後さ、ちょっと待ってジョニーやんと、ニーチェ読みつつ相席居酒屋行くっていうのはもうこれ最高じゃないか、お前の理想とすること言ってんじゃないかと。いや常々言ってるように、何やったってどこ行ったって楽しめた方がいいんだからっていう風なことをお前は常に毎週ラジオで言ってるんだから、そりゃいいじゃん、人生経験として言ってみりゃと思って、どう失敗でまあまあそういうこともあったかって思ったわけだから、いいじゃんっていうとこね、揺れ動いちゃったね。いやーしかし、食いつく会話がとか、もうちょっとガツガツ行くべきだったかとかっていろいろこと考えちゃいましたけどね。まあ、まあ人生経験の一つとしてね、そういうこともありましたということで一つ。というわけでこんな感じですね、僕の一週間でございましたですよ。続きましては、また2週連続でやってまいりますね。レビュー 2.4 キロ in the house。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでレビュー 2.4 キロで行きますって言ったんですけど、ね、何喋るか決めてないんですよね。決めなきゃダメだな。すれた。すれた女とはどういう意味ですかっていうのがですね、教えてグーにあるんですけど、いい、全然いい意味じゃないですか。恋人に言われたら私ならとっても気づく言葉ですねって言ったけど、すれたって初々しさがなくなったとか、素直じゃなくなったとか、厚かましくなったって意味だって言うんだけど、でも、男を知りすぎてる。酸いも甘いも知ってる感じの人を言うっていう。褒め言葉ではないっていう風なことを言ってますけどね。褒め言葉ではないの？俺は結構いい意味で使ったよ。ちょっとこう、男慣れしてる。男慣れしてるって意味あるらしいですね。あとなんかね。ああ、男慣れいいとかしてるかどうか。いやー。なんか、いや、モテそうだって意味で言ってましたね。スルタっつうのは。
擦れた感じして、でもいや男同士ではいい意味で使ってました。こう少しこう、いいですよ。
ビッチまでは違うんだ、この感覚が難しいね。やっぱこれはね、ほんとね、最後バッと広げた感じじゃないんだよな、なんつうんだろうな。いやいや、まあそれでもいいんですけどね。いやなんだいいじゃんか、だんだん夜の世界にハマってきてますね、俺もね。レビューにちょ、つまり、ちょっと男慣れしてるという、揉まれすぎて、良くない知恵をつけすぎた人のことを言うっつんだね。ああ、そうですか。なるほどね。すると性格が行き過ぎると。ああ、まあ、いろいろあるみたいです。日本語難しいですからね。レビューに行っても今日ですけどね。今日は何行きましょうか。まあ、ザクザクっとね。あんま先面白いの見てないんでね。サクサク行きましょうか。じゃあ、まず1本目ですね。ちょっとこれね。あれですけど、間が悪くなっちゃいますけどね。あ、これだ。出ました。ダダン。私ずっと見たかった映画なんですけど、監督さんがデビッド・リーチで、主演がシャーリーズ・セロン。最強の女優と私が言っている。で、あと制作もやってますね、シャーリーズ・セロンは。主演と制作シャーリーズ・セロンで、アトミック・ブロンドですね。はい。なんですけど、これね、去年の10月ぐらいに公開してましたかね。で、やっでお話が、まあ、女スパイが主人公で、その女がなんかベルリン、東西冷戦がもうほら崩壊しそうなベルリンで、スパイが暗躍するベルリンで、まあ、あちゃこちゃ暴れるって話なんですけども、結構シャーリーズ・セロンがですね、体を張ったアクションをやってというところが一つの見せ場かなというふうに思うんですけども、これはダンケルクね、先週素晴らしい作品だったと。でテレス・マリックちゃんと映画作んなきゃダメだぞって怒ったでしょ。でその後に見たんですよ、ダンケルクの後に。夜中一人で見てたんですけど、ずっと劇場に見に行きたいぐらい気になってた映画だったんですよ。僕シャーリーズ・セロン大好きなので、あのシャーリーズ・セロンかっこいいし綺麗だし、あのコメディやってもよしだろうし、 コメディっていうのはあんまりあれだけど、ヤング・アダルトって映画あったけど、
でまあ綺麗だしね、このマッドマックスみたいな強い役やっても嫌味じゃないんですよ全然。だからあのハリウッド版山口智子というふうに呼んでるんですけど、何やってもよしっていう点でね。そんでそんでまあ見たですよ。でさ、単純な話じゃないですか、解説すればね。でほら東西冷戦舞台になったらよくありますよね。それこそ007、これ意外とソ連を敵にした作品って結構少ないらしいんだけども、あとあれそうですね、コードネームのアクルってね、見直したら少し落ち着いちゃったけども、ガイリッチのスパイの映画がそうでしたね。東西冷戦のスパイがこうお互い手を組むって話でしたけども、でまあこれはベルリンでもう崩壊っていうんでも分かると思うんですけども、80年代後半が舞台なんですよ。で結構このね、あのアクションしてるかなと思ったら意外とそうでもなくてさ、でその、意外と物足んねえなって思ってたんだけど、僕これね一つ気になったのが、シャーリーズ・セロンは問題ないんですけど、僕あんま好きじゃない役者さんで、あのジェームズ・マカボイっていう役者さんがこれ出てるんですよ。僕あんまこの人好きじゃないのね、なんかうさんくさい感じしちゃって。そうですね、 X-Men とかで、あ X-Men の時まだいいか、あれウォンテッドってあのこうあれアンジェリーナ・ジョリーだけだな、面白いな、バーンとこうなんかこうさ、銃撃つときにこう手をひねってさ、こう銃をカーブさせてこう殺すやり方をやる暗殺者の話があったの、殺し屋の集団、それとか出てる、まあ、X-Men のときこの人好きだったけどね、ジェームズ・マコボイは。それがまあちょっと相手役みたいに出てくるんだけどさ、あのでも単純なロマンスものになっていかないんですよ基本的にね。あのなんか一番最初になんかこの主人公の女のなんか元恋人が殺されたと、男性なんですけど殺されて、だからこの女の任務ってのは復讐も帯びていくっていうとこにつながっていくんだけど、これがねなかなか見てて結構分かりづらい話だったっすよ俺は。なんだか、こいつ味方なんだっけ敵なんだっけっていう、これ2、3週間前に見たんでね、ちょっと正確な引用ではないんですけど、それーと思って見てた。あと割と演出がくどかった印象あるっすね少し、と思って、この辺なんかもう割とねバカな映画ぐらいな風にこうライトな感じで撮ってある方が俺はいいんじゃねえかと思ったんだけど、ちょっとスタイリッシュすぎねえかっていう印象はあるんですけど、 で、あと、そしてなんか映画が全体に少し重かったという印象が強いですよね。でもこの多分ね、シャーリーズ・セロンを見る映画なんですよ、これって。あのシャーリーズ・セロンが多分制作もやっててっていうところで、自分のやりたい役っていうことで思いっきり体当たりした映画かなっていうふうに思うんですよね。そうするとアクションやってよしなんだっていうふうに言いましたけどね、これ映画の後半でほぼね、もうワンシーンはワンカットで多分20分ぐらい長回しのシーンのアクションシーンがあるんだけど、ここだけでも面白かったですね。これはもう本当にね、さっき何度も言うように本当に体張ってるんですよ、シャーリーズ・セロンが。でシャーリーズ・セロンも多分40半ばでしょうね、もう多分若干整形してた臭いですけど、ちょっとその辺残念ですけど、僕整形賛成なんですけど、ちょっと分かりやすく出ちゃったかなと思うんですけど、42度、あ、まだそう、意外と若いんだね。あ、じゃあ体全然張れるわ。そしてすごいよ、もう男に思いっきりぶん殴られたりするの、ガーンつって言って、いいね、こういうのはやっぱ男女同権で、やっぱもうこれ男女同権だから思いっきりお互いぶん殴り合うべきでね、やっぱ映画の中なんていうのは。でそれでシャーリー・セロンちゃんと勝つんだよね。それでこれね、女だからとかっていうこと一切抜きにしてね、これ一つの一人の人間のアクションシーンとしてすごく見応えがありますよ。これはシャーリー・セロンやっぱ偉いですよ、そういうとこは。アンジェリーナ・ジョリーの話すりゃ、もうあんなやつのアクションシーンなんか見たくもないね。トゥームレーダーのシーンなんかバカバカしい、キメ顔ばっか作りやがって、うせこの野郎って思うような映画だったじゃないですか。で17歳のカルテなんてくだらない映画あってね、すごい悪口ばっかすごい興奮して言うけども、で何でもよくないんだ、あんなやつは。あんなやつはさ、でそれに比べたらシャーリーズ・セロンってもううーだこうだよ、別に何でも仕事するから。でこの人ってのは仕事でちゃんとカリスマ性を帯びてるじゃないですか。アンジェリーナ・ジョリーってどうです、何やったかよく分かんねえでね、ブラピの女だってだけでカリスマ性を帯びてるんですよ。本当はこういうマスコミの騒ぎ方っつうのは、何やったやつだか言ってみろよっつうんだ、ね。でそうするとやっぱそのアクションシーンっていうのはやっぱそこだけしか多分ね、逆言えば見せ場ないっていう風にも言えるかなという風な気はするんだけど、でもね、俺ちょっと今日レビューで喋ろうかもしれないなと思って仕事しながら考えたんですけど、途中ネタバレになりますけどね、途中でその恋に落ちる相手ってのは女性なんですよね。で女ってすげえと思ったら男女言うの嫌だけど、今あえて言えばね、男女って分ければ多分男主役にした映画で、対象がゲイっていうか同性愛のことをスッといくっていう映画ってあんまないような気がするんですよ、今んとこは。例えば007が例えばね、女も抱くし男も抱くってなったら結構これね、物理かもす可能性があるかなと思うわけで、も女って別にスッといっちゃうんだよね、なんか。いやー、この辺が大したもんだと思ってさ、だからいや男も女もないよってのは俺のね、その考えですけど、いや女って楽しそうだなと思いました。その女も抱けて男も抱けんのよ私たちはっつって言われたらさ、確かになって、まあ男だそういう人はいますけどね、まあこの主人公がたまたまそういうキャラクターだったっていうことなんでしょうけども、いやパッと思い出せなかったんだけど、女主人公にしてね、そのレズだったとかレズでもあるっていう風のやったやつっていくつかあったじゃねえかって気がしたね。主人公が男がバイであるっていうのはあんまねえような気がしたですよ。アメコミとか多分皆無でしょうからね、そういうのは。まあ、アメコミいちいち例に出すことはないですが、まあ定数でつければね、まあ68点ぐらいの映画で、シャーリーズ・セロン以外あんま面白くないし、俺のあんま好きじゃない構成が入り組んでる感じでね、あ、面白くない。シャーリーズ・セロン以外 見せ場ないんだよね。まだ今一つですけど、まあ気になったら見てみてくださいよ。好きな人好きかもしれない。はい。だけど今日の一本目はですね、監督さんが出ないね。これもうすぐ消えちゃうんだ、これダメだね。監督さんがデビット・リーチ。すごい、ちょっとデビット・リーチさんは何か撮ってるか。なるほど。まあね、言っちゃなんですけど、バカ野郎ですね。この人、ジョン・ウィック撮ってる監督さんだ。ジョン・ウィックってダサ作でしたからね、キアヌ・リーブスのね。まあいいや。世界一は人気あるみたいですけど、まあまあまあまあ、とにかくシャーリーズ主演です。シャーリーズ・セロンで、アトミック・ブロンドでした。 はい、続いて2本目ですけどね、2本目はちょっと話題作をね、紹介したいと思いますですよ。これ見た順番をただダラダラ喋ってるだけなんですけども、行きましょう。これですね。結論から言うとですね、最強って最も怖いって意味ですけど、最も怖い最強映画は別に大して怖くなかったということをまず言っておきたいですけども、監督さんがですね、ちょっと待ってくださいね、監督さんが来た、アンディ・ムスキエティで、主演がですね、ビル・スカルスカルドで、イットです。
でね、最強のピエロ現れと、
でサブタイトルついてますね、それが見えたら終わり。終わらないですから、結論から言うと第2章あるんで、別にこれで終わりじゃないですね、話は。で、イットなんですけど、もう怖い映画というふうに言われてますね。ペニーワイズというですね、その街に、呪われた街に27年越しに現るピエロは、その子供をさらっていくっていうね、話で、怖い。何がイットって怖かったかっつうと、昔のビデオってさ、予告がついてたじゃないですか。で、イットってスティーブン・キング原作なんですよ。で、このペニー・ワイズっていうピエロが、イエーってこう子供を襲うわけ。で、これは、至るとこに現れます。例えば、あなたが今ね、後ろの鏡見てみてください。そこに映ってますから。もう、人のトラウマを刺激して出てくる。イエーって出てくる。で、だから、その超能力みたいな、のを使えるからペニーワイズって、そうすると例えば女の子の部屋がね、家バスルーム真っ赤になるわけ、血だらけでビヤーっとこう排水口から血がブワー流れる、ね、で部屋中が真っ赤になるんだよ。でそしたらパパって言うと、パパはね、なんだ普通じゃないか、何が起こってるんだっていうふうに、その狙われてる対象にしかそういうペニーワイズっていう人は見えないんだね。で主人公の男の子いいですよ、小学校ぐらいの男の、中学生ぐらいかな、男の子が、弟がいて、で弟にさ、ね、船を作ってあげるんですよ。でニス塗ってあげてって言ったら、雨降ってる日で、弟がそれを道路に浮かばせに行くのね。で浮かばせに行くとさ、排水溝に入っちゃう、スーッと。そうするとそこからピエロがガーンって出てくるわけね。で欲しかったら僕と友達になってよって、その小さい6歳ぐらいの男の子に言うわけだね。でこれ返してほしいって言って、こうペニーワイズが出てきて、こう ピエロみたいな楽しい感じでこう言ってくわけで、手を伸ばすんでその小さい男の子、そうするとペニーワイズの口がこう牙になってさ、ガーッてその男の子の腕に噛みつくの、そうすると男の子の腕もげちゃう、6歳の子よ、ここカットしないとバーッと映すから、もう俺弟いるからもう泣けちゃう、それ見て。でそれから弟行方をスキャーってペニーワイズにさらわれて、排水溝に消えてってしまうわけで、お兄ちゃんはそれトラウマとして抱えてるわけですよ、弟がいなくなったっつって言って。そしたらその1年後ぐらいに話がなってね、そしたらその町で子供たちがどんどんどんどんいなくなっているって事件が起きるわけで、その陰にはペニーワイズっていうこのピエロがいてっていうことになって、その主人公のお兄ちゃんたちとその友達がペニーワイズと戦うって話なんですけど、これが大して怖くない。あ、で、さっき言いかけたけど、怖かったって言ったらビデオの予告だったでしょ。これ昔テレビシリーズで作られてるんですよね、イットって。ミニシリーズで。2時間もののやつ2つ重ねて。だからあれだ。あれじゃん、よくなんか人間の証明とかよくやってじゃん、2夜連続スペシャルとか。ああいう感じでアメリカでやったわけ。で、これの予告編が怖かったんですよ、イットって。小さい頃見ると、ピエロが出てきて目がいきなり切れて、あーってやるから、怖いってなって、で、写真とかペニーバイドの写真見てると、写真が動き出して、バーってこっち向かって指さしたりするから、怖いってなってたのね。で、それに比べたら今回のイットね、何にも怖くないから全然安心して見てちょうだい。何にも怖くない。なんでかっつうとさ、でもつまんねえのかっていうと、これがね面白いんですよ。でも面白いっていうのはこれなかなか微妙なんね。でこのなんでかっつうと、これウィキペディアにも書いてあるんですけど、やってることスタンドバイミーなんですよ、これって。映画の中もその主人公たちってそれぞれ家庭にいろんな事情があって、お父さんと関係性うまくいってないとか、それこそ弟がいなくなってとか、お母さんとの関係性がうまくないって、小学生の男の子たちが出てくるわけですよね、中高生。そうすると その子たちの日常ってのを描くわけですよ。映画前半部分大体すんごい丁寧すぎるぐらい、もうホラー映画イコール丁寧っていう定説っていうか、そういう理屈は意外と成り立つんじゃねえかってことよくレビューで言うじゃないですか。これもそうだよ、本当に丁寧すぎるからダラダラダラダラやるのね。その話もういい、スタンドバイミーで見た、いつも似たような話書き上がって、だからスティーブ・キングつまんねえんだよバーカっていう風に言うじゃない、みんなで嫌いだよお前なんかバカってね。そしたらもういいよって、もう分かって、スリーパーズとかもうこんなんばっかや、分かったよ子供の頃ね、大変大変っていう風になるじゃん。でそれでもさ、このイットやってるこのビル・スカル・スカルドってね、これスウェーデンの役者さんなんですけど、イケメンなんですけど、この人はね192センチあって、お父さんもねステラン・スカル・スカルドっていうさ役者さん、スウェーデンの役者さんで、あのいつも変態の役ばっかやってるって印象ある役者さんなんですけど、あのあれですね、ニーホマニアックっていうやつさ、ね、出てくるんだね。主人公の女の子がほらもうボコボコにされた中、このステラン・スカル・スカルドっていう人の家になんとかくまってもらうわけで、自分は意識上昇でこういう人生があったのよって言って、でもあなたという男性に会ってね、初めてセックス以外の対象を見つけたわって言うんだよ映画の中で。ね、そしたらその後安定して、安定じゃねえ、ガサガサっと音がして、このステラン・スカル・スカルドがその女の子を襲おうとしてるわけ。結局てめえはこれがやりてんだろうって、その映画のラストそれで終わっちゃうわけよ。ね。そういう役やってる人ですね、この人は。だからドラゴンタトゥーの女でも犯人だったりとか、ネタバレになっちゃうんですけど、どっちもそこにいい女役なんかもう最後のラストシーン喋ってしまったけども。で、まあまあいい役者さんなんですよ。あの、マイティー・ソーとかでも確か出たね。で、その息子さんがやってる。で、この息子さんの演技、ペニー・ワイズの演技が素晴らしいよ、これは。あの特殊メイクすごく美しいんですよ。あのでもそれを支えてるのは絶対ね、このねビルスカルスカルドの絶対芝居だと思うわけで、動きが派手なのよ。わーとかってこう足伸ばしてなんかジャンプしたりとかする、飛び出してくるシーンとかも動きにキレがあってさ、でその後ね、オーディオコメンタリーっていうか、ブルーレイだからついてるんですよね、そういうなんか、あの、ドキュメンタリーみたいな。それ監督さんも言ってた、プロデューサーかなんかも。すごくビルの動きがすごくね、その、バリエーションが豊富で、すごくその役の表現の幅が広がってるって言って。だから、殺して人を襲うとことか、ペニーワーズやれやれって思っちゃうの、見てると。あの、で、後半になるにつれてもね、さっき丁寧すぎるよバカ野郎って言ったでしょ、あのペニーワイズがあんま出てこないから面白くないね。後半になるとすごくガンガンガンガン出だしてくるんだけど、そうすると梅津鏡怖いね、三面鏡が隣になるとペニーワイズ出てくるんじゃないかと思ってヒヤッとしちゃうけどね、喋ってると。でそうすると途中で、ね、梅津化するんですよこの映画が。さっき戦うって言ったけど最初怖い怖いって言ってるの子供たち。でも、中丸信夫さんの本にも書いてあったけど、怖いから逃げるんじゃないと、逃げるから怖いんだっていう話があって、俺それすごく好きなセリフなんですけどね、言葉なんですけど、子供たちがペニー・ワイズを倒すって決意するんだけど、その時にもう映画の後半のセリフが子供たちですよ、もうファックユー、キルユーしか言わないペニー・ワイズに対して、てめえこの野郎ってバット向かって思いっきりぶん殴るんだよペニー・ワイズを、てめえ承知のやつぶっ殺してやるって、こう、もうそれしか映画の後半30分セリフがないんですね。ちょっともう本当梅津じゃないですか、これってやってることって、ぶっ殺すとかさ殺されるとかね、もうどっちが襲われてるかよく分かんなくなってくるんだこれ映画途中から。そこら辺から面白いんだよこれ。だからなんか前半部分と後半部分が全然うまくリンクしてないっていう感じがね、なんかあの丁寧な感じこのテンションと全然マッチしてないんですけどっていうところが面白いんだね。でまあ、第1章って終わっていくんですけどね、まあ、映画は。第2章まあ作られるんですよ。むっちゃヒットしましたからね。確か、日本のなんか、ホラー映画のランキングでもすごく、今までのランキングで上位に入ったなって話聞きましたけどね。まあ、大してすごく面白い映画ではないですけど、まあ、見て損はないかなという。多分、再来年とかいくつかやるじゃないですか、第1章。第1章をネタバレしていくと、ペニーワイズはやっつけるんだけど、これで。やっつけるというか、まあ、 やっつけたと思ったら、その大人になってまた出てくるって、また40ぐらいになって襲われるって話になってくるんですけど、昔のテレビシリーズで見るとね、ペニーワイズカニになってましたね、最終的に。大きいカニになんかね、でまあね、その辺 CG だなんだでこう綺麗になって、うん、むしろテレビ見てると、子供番組見てて、そうすると主人公たちが見てると、いきなりこうテレビの子供たちがキルユーキルユーキルユーキルユーってこう連呼しだして、ペニーワイズがわーってこっちまた指さしたりとかね、おー出た出たって感じで、そう、多分ね、なんか梅津とか好きな人だったら多分このごちゃごちゃ感楽しめるかなって思いますね。でこのビルさんね、ちなみにさっき紹介したあのアタミックブロンドにも出てて、なんかこういう時って続くのよねなんて思いつつ、多分この人波来ますね。とてもいい役者さんだと思いました。まあ、なかなか面白い作品ですんで、ちょっと気になった方、もう大して怖くないしね、これよか怖い映画いくらでもあると思うんです。あの寂しい感性してないでね、もっと映画見た方がいいと思うね。だったらね、すごい仕事のストレス溜まってんだね。このレビューってなんでこんなに挑発的なんでしょうか。というわけで、今日の2本目は監督さんがですね、今日出ないんですよ、アンディ・ムスキエティ。この人何撮ってる人でしょうね、ちなみにね。アルゼンチンの映画監督さんなんですね。あ、なかなか渋い顔してらっしゃいますけども。ママっていう映画撮ってますけどね。よう知らないですね。今度機会があったら見てみましょう。で、主演が、ビル・スカル、スカル、スカ、スガルドだ。言いづらいんだけどね。で、ビルさんで、イット、それが見えたら終わりでした。あの、終わりって言ってもまだ2章あるからね。はい。はい、続いてですけども、続きましては。これもね、全部、まあ、最近もアメリカ映画ばっか続いておりますけども、まあ、4月からはヨーロッパ映画に走ると、ね、ホーシャウシェンとか見て、ちゃんと、チェンカイコーとか見て、あの、みんなに褒められる映画の見方をしようというふうに思ってますけど。で、続きましては、これですね、これ行きましょうね。今日紹介する映画では、イットが面白かったというふうに思うんですけどね。行きましょう、じゃあこれね。続きまして、これですね。監督さんが、ちょっと待ってくださいよ。ヘイシリ、頼むよ。ちゃんとやって。マイティーソーじゃない、マイティーソースじゃないんだよ。マイティーソー。来た。待ってくださいよ。マイティーソー。じゃあタイトルだけ先言っちゃいましょう。マイティーソーバトルロワイヤルですね、今日の3本目は。なんですけども、これはもう皆さんご存知のようにね、もう、来月ですかね、やりますね。アベンジャーズのインフィニティウォーという、サノスという最強の敵が出てきてという、サノスはもうアベンジャーズの5年ぐらい前の作品から出てきてますんで、ようやく決着がつくのかというふうに思って、ようやくもうこれでもう見なくて済むと思ってますけども、で、マイティーソーのバッドロワイヤルっていうのが、まあ今回のね、マイティーソーシリーズ単体での3作目になるんですけど、で、今回はですね、とっても評価が高いんですね、これが。で、今回は、マイティーソーのお姉さんが敵として出てくるんですね。ヘラという死の化身が出てきて、あの、マイティーソーってのはあの、ハンマー、ムジョルニフだがなんとかっていう、マイティーソーしか持てないハンマーがあるんですよ。もうすごい、すっごい硬い材質でできてる。これで雷ゴーンと起こすんだけど、そのムジョルニフかなんかをブンとぶん投げると、予告編で見たことあると思うんですけど、ヘラね、それを片手で受け止めてね、ぶっ壊しちゃうの。ガッチャン。ああああああ、今までこのハンマー大活躍してきたのにどうしようって言って、でヘラとのバトルガーンなって、宇宙の果てに飛ばされて、そこの囚人になってしまうわけで、そこはバトルロワイヤルとタイトル通り、なんかそのバトルロワイヤル好きななんかやつが支配している街で、そこで対決する相手がハルクなんですよ。で、あの、わーって、あの、アベンジャーズで一番強いハルクね。あれと戦って、で、まあ最終的にはヘラとの戦いに挑んでいくってお話なんですけど、これがですね、もう出落ちなんですよね。ネタバレ、僕知らなかったんでネタバレひどいんですけども、一番最初はその、なんだっけな、なんか調べ物かなんかしてんだかな、なんか親父がいなくなったって、オーディってのは親父なんだけど、どこ行ったんだろうねなんつって言って、こうロキってのは弟なんだけど、これロキってのは血がつながってなくてさ、なかなかこう仲が悪い兄弟なんですよ、このロキってのは。マイティーソーとね、 で、そしたら親父への嫉妬だって、これ一作目すごいシェイクスピアの芝居みたいですごい面白いんだけどね。で、一作目ではそのロキが結構フューチャーされたんですけども、で、このロキと一緒に地球なんか行ったりとか、いろんな惑星なんか行ったりするんだよ、なんか。地球行きビューンっていきなりワープしたり、そういうとこすごく面白くて。で、ロキが地球に着くといきなり消えちゃうわけ、目の前で。マーティーその目の前で。どこ行ったって言うと、これ僕の大事だ。ベネディクト・カンバーバッチがやってるドクター・ストレンジが、ロキは昔地球を襲った、危険人物だから、僕がちょっと今ね、別のところに幽閉したなんつっていきなり出てくるわけ。もう出落ちじゃないですか。主役単体のキャラクターがいきなりそこで出てくるんですよ。もうその後誰出てきたってつまんないですよ。もうそんなの。どうやったって無理だよ、もうこれね。で、そこでまた遊ぶんだよね。カットの変えて、ジャンプカットっていうのがな、映画だからのこれ、映像の魔術ですけど、例えば、右にいた人がいるはずで、パッとこう振り向くともうそこに立ってないとかさ、カット割っちゃってとか、そういうところで遊ぶんだよ。マイティーソーをこう魔法でからかうわけ、ドクターストレンジが。そのシーンがすごく楽しいんだね。僕またカンババッチのファンですから。ああ、カンババッチって思って見てるね。で、だからまあ実は言うとそのオーディっていうのがヘラっていうのは昔娘でいたんだけども、あまりにもちょっと傍若無人すぎるで自分のその命と引き換えに封じ込めてたと。でもうそろそろ自分の命が尽きるんでヘラ復活しちゃうよって言って、オーディ死んだすぐ5秒後ぐらいに出てくるんですよ。ヘラがダーンって言ってで、まあ、戦ってなんだと。でヘラっていうのはそのオーディが支配してたマイティーソーがまあその後継ぐはずだった国をね、自分が治めるんだっていうところでマイティーソーと前に不一致を起こすわけだね。利害の不一致というか。で、まあ、戦って、まあ、ハルクとなんだってやるんですけど、あのね、大ちゃんが劇場で見に行って、何にも面白くないよって言ってたのね。で、見たんですけど、世間の評価いいですね、ヤフエが。でもね、つまんないから見なくていいですよ、この映画。ダメだ。アベンジャーズはやっぱり。アベンジャーズも、DC もダメ。あの、やっぱりね、面白いの数本に一本よね。これって大ちゃんのことをその印象して借りるとですね、よくわからないユーモアを言っているっていうふうに言うんですよね。そのつまりヘラがその自分たちのなんだっけ、ね、マイティーソーが住んでる国、別のアズガルドだかなんだかって国に現れて、まあそのマイティーソーの仲間たちをこう殺していくわけなんですけど、結構シリアスな話のはずなのに、なぜかハルクとマイティーソーのやり取りってすごくこうユーモラスなやり取りで溢れてるんですよ。ハルクがなんで宇宙に来たかっていうと、まあ、マイティーソー、あ、アベンジャーズ、なんだっけ、あの、エイジオブウルトロってね、前のアベンジャーズみんなが出たやつ。で、あ、自分の力があまりにもちょっと強大で操られてしまったので敵に。自分の力を恐れて逃げちゃうんですよ、アベンジャーズから。離れるって言って。自分をコントロールできないから。それで宇宙に行った先で、なんか、ブラックホールみたいに捕まって、そこで、普段は普通人間なんですよ。だけどもう、ストレスがかかっちゃってずっとハルクになっちゃう。で、その普段の人格とハルクって全然別人格なんだね。で、そこでのやりとりとかってやるんだけど、もうハルクがバカすぎちゃってさ、聞いてて話聞いててイライラするんだよ。なんか喋るんじゃねえって思うのね。うるせえなと思って。で、一番最初のオープニングのとこなんかもうすごくでっかいドラゴンみたいのと戦うところがあって、そういうとこ面白いのに、なんか勢いがそがれちゃってね、俺はこの映画俺も好きじゃないね、あんまり。面白いかね、どうです皆さん、いいの、いいか。なんか見てって思ったのが、なんかなんつうんでしょう、あの、まあ、ネタバレ絶対喋りますけど、あの最後に一番強い敵って出てくるんですよ、この映画の中で。それをね、なんか倒さないんですよ、ちゃんと。で、ヘラとこうガチンコで勝負してくんないんですよね。その辺がつまんないなというふうに思うんだね。俺はやっぱりドラゴンボール世代ですから、何度も言うように逆者好きですから、一番強い敵とはちゃんと戦ってほしいわけだ。で、どっちが強いかはっきりさせてもらいたいっていう考えの持ち主ですよね。そうするとなんかね、嫌なんだ。で、あと、その、もうね、なんか前作とか覚えてないんですよ、よく。そうすると、もう、僕全部見てますけどね、順番通り、そのアベンジャーズシリーズは。でももうどうでもいいやって感じにもなってるんで、なんつうんでしょう。この人誰だっけ感が結構出てきますね、やっぱどうしてもね。味方としてめんどくさいと思いますね。話がいろいろ入り組んでるから、 見るなら多分インフィニットウォーって今度やるんですけど、なんかインフィニットウォーの2もやるっつうんですよね、再来年かなんかに。で今インフィニットウォーってみんな出てくるじゃないですか、スパイダーマン出てくるね、なんだかんだ出てくる。でもこの後の作品のなんかね、次あのあれなんだっけ、アントマンってちっちゃくなるやつのまた続編のもう予告編も流れていて、なんかこうちょっと予告編のタイミングおかしくねえかみたいな感じしますよ、ね、少しね。あのせめて一回集大成挟んでからその終わりとかにちょっと予告やるならいいんだけど、もう先の先まで知っているっていう流れってね、なんか少しこう作りとしていかがなものかという。 でも一つ好きだったのが、まあ、そのアズガルドとかって国が滅びるんだけども、親父がいいこと言ってね、いやアズガルドっていう国は滅びても国民がいればそこはそこで国なんだっていう、別に土地が変わったってそこは国だって立派にっていう風に言うのは、僕国っていう概念嫌だけど、それがなかなかいい考えだなと思った。土地なんかどうだっていいよと、そんなものは滅んだってしょうがないさと、だけどみんないりゃいいじゃんかっつうね。まあ嫌だよ、国民って一つ規定するような感じするから嫌だけどもね、その辺のスケールの大きさがあったのに、なんだかね、なんかすごく一つの世界、一つの国が滅びるという状況があるにもかかわらず、本当になんか何かね、見終わった後っていうか見てる途中はなんかすごくほのぼのした気持ちになる、すごく不思議な映画でしたね、これは。あの嫌な意味でこれはさ、なんでだからまあ早送りして見るとちょうどいいかなっていうふうに思いますね。あんま真剣に見るもんじゃないっていう、あのなんかいちいちうるさいんだよね、なんか主人公たち、なんか昔マイティーソーの仲間だったかアズガルドで、なんかなんだっけバルキリーとかっていう戦士やってた女も、なんか昔ヘラと戦って打ちのめされたからもう私は嫌よとかって言ってるんだけど、いいから黙ってグズグズ言わねえと戦わねえかこの野郎って言いたくなるね、本当にね。なんだこの畜生。あとなんか捕まってるとかって嫌ね、やっぱこういうバトルもはやっぱドラゴンボールが一番面白いですよ、やっぱり。あの鳥山明は偉いわ、やっぱね。なんか、まあ、見てみてください。あんま面白くないですけど。僕はいいや。なんか、あれなのかな。やっぱ、本質的にもパーティーピーポーじゃないとか、あと、みんな揃った、やったっていうのって、前にも、あの、アベンジャーズシリーズ行った時に話しましたけど、もうそれはもう6年前にその話も見たしっていう感じで、もうどうでもいいやって感じなんでしょうね。またどうせみんな出てくるんだもんっていうね。まあまあまあ、そういうことですね。俺の夢のアベンジャーズっつうんだったらね、そうだね。あの人。で、好きな映画のくせして思い出せない。あの、素晴らしきかな人生の主人公と、アラビアのロレンスと、春2001と、ルーク・スカイ・ウォーカーとか、ダーティ・ハリーとか、あのリサ・レポの主人公2人とかが出てくると結構俺の中のアベンジャーズかなと思うんですけどね。そういうの夢の世界ですからね。そっちも夢あるような気もするけど、まあいいや。というわけで、まあぼちぼちですんで、まあ、まあ、インフィニットを見に行く前に、まあちょっと軽く見てみてくださいや。で、今日の3本目は、点数つけるとまあ42点ぐらいの、マイティ・ソー・バトル・ロワイヤルでした。はい。監督さんの名前言っときましょうか。監督さんからなんか苦情来そうなんて黙っておきますけども、あ、いい、言っときましょう。大会 YT っていう人でね、 YTT っていう人で、ちょっとあの赤文字がついちゃっててちょっとどういう人かわかんないですけど、で、まあ、主演がクリスヘムズバースで、マイティストバトルワイヤルでした。あ、ちなみに原作ではですね、ソー・ラグナロクっていうんですよ。ひでえタイトルつけただろう、バトルワイヤルなんて。バカだよな、放題のセンスって。今もう血に落ちたね。もうダーティーハリーだってさ、血みどろデカっていうタイトルだったら誰みたいです、そんなの。とってもタイトルって大事なんだ。あ、バカにしたタイトルつけねえでほしいな、本当は。頼むよ。というわけでマティスとバトルワイヤルでした。以上、レビュー2曲4でした。はい、来ました、エンディングですけどもね。まあ、マイティソー関連で話せばね、あの今ブラックパンサーって映画はやってますけど、もう始まってるんですけど、 3D IMAX でね、俺と大ちゃん映画見るってポリシーあるじゃないですか。 で、3DiMAX で見たいなって言ったんですけど、静岡いる間にもう湘南で終わっちゃってるんですよね。追っかけでどっかでやってねえか、なんか立川の方まで見に行かなきゃいけなくなるかもしれないっつってね。ちょっとそこまでして見たい、いやでもインフィニットウォーの前に見たいしっつうところでちょっと悩ましいところではありますけど、というわけでレディオ日記を切るではですね、皆様からメール募集しておりますですよ、いろいろ送ってくださいね。でこの間ね、ちょっとお友達から振ってもらった話ですね、お友達の批判するわけではないんですけど、この間あのナレーションのちょっとバイトしてみないって来たんですよ。で、あの原稿を読んでくれないかってから読んで送ったんですよね。そしたらもう少しちょっとゆっくり喋ってくれないかってんで、ゆっくり喋ったら、いや今度もっとテンション上げてくれって来たわけね。でもどっちだよと思ったわけね。でも言われたのが、あのこのラジオの時とは違ってもう少し声張ったやつでやってもらいたいっつうわけ。いやだって AM のラジオですから声なんて張らないんですよね、これは。あのやっぱり深夜放送ですから、とかって言わないわけさ、やっぱり。それでは次のメールですけども、やっぱそういうさ感じでやるんで、うん。であとあれです、あの報告しとくと、多分4月から僕芸能人辞めるんですよ。あのもうね、夢は見ないと夢見てたんですけどね、自分は特にそういう特技がないって、あと人をあんま喜ばすことに関心がないっていうことにやっぱ気がつきますから。でほら今日大ちゃんから言われたんで、そのジャニーズのあの体売ってるやつっていうのがあってつって言って、あるでしょ、なんかジャニーさんに抱かれないとそのデビューさせてもらえないって話があるつって言って、大ちゃん最近ゴシッパーなんでね、ちょっと本当の嘘かどうかわかんないんだけど、大ちゃん情報によるとだよ、裁判で名誉毀損で訴えたんだよジャニーさんが。で勝ったらしいんだよ、勝ったんだけども、そういう肉体を共有したって事実は認めたって話があるっつうんだよね。嘘っつって言って、だから大ちゃんが怒っちゃってさ、なんでこんな犯罪なんでこれをテレビでやんないんだよつって言って、何人も証言してんだぞつって言って、そうかつって言って、そうすると体売らなきゃテレビ出れないって怖いじゃないですか、ちょっとテレビ、だから僕はちょっと売りたくないからやめようと思って、あの自分の体大事なんで、そうするとちょっとうがって見えるね、みんななんかこうそういう風に出てきたんじゃねえかと思うけど、どうなんですかね、わかんないですけど、僕は今んとこそのエキストラとかやってるだけでは、そういうちょっと俺に抱かれたら仕事やるぞって言われたことは今んとこないですけどね、もっとそれ以上の話なんですよね、なんでしょうか、まあでもとにかくね、なんていうんでしょうか、あ、単発的な仕事ならやりたいんですよ。例えば今日、どうだ、空いてるかいって言って、ああ、行きますよって遊びのつもりでやりたいんで、あんま真剣にその表現熱はないんでね、ちょっと、やめとこうというふうに思って、それをマネージャーさんに伝えねばっていうのは最近また悩みとしてありますねって、俺の愚痴になっちゃったんですよ。これ愚痴裏ジオなんですよ。これ俺が許してね。というわけで、レディオ2分来るんで、わー、いろんなメール募集しております。送ってくださいよ、いろいろね。はい。いや、もう IT 層面白いじゃないか、またすぐ難癖つけてとかそういうのを募集してます。はい。こんな感じのレディオ2分来るでした。また来週。